それでは聖書の朗読に移りたいと思います。今朝の聖書箇所は第一コリントの3章の16節から23節です。新約聖書の330ページの上の段になります。それではコリント人への手紙の第1の3章の16節から23節最後までをお読みしたいと思います。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか？もし誰かが神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮です。誰も自分を欺いてはいけません。あなた方の中に自分はこの世で知恵のあるものだと思う者がいたら、知恵のあるものとなるために愚かになりなさい。なぜならこの世の知恵は神の御前では愚かだからです。神は知恵のあるものを彼ら自身の割り巧みによって捉えると書かれており、また主は知恵のあるものの思いはかることがいかに虚しいかを知っておられるとも書かれています。ですから誰も人間を誇ってはいけません。すべてはあなた方のものです。パウロであれ、アポロであれ、ケファであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてはあなた方のもの。あなた方はキリストのもの、キリストは神のものだからです。続きまして、宣教でございます。今日は、神の宮と題して西本先生よりメッセージを取り継いでいただきます。それでは先生よろしくお願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。ようこそいらっしゃいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、11月第2の手術の礼拝を私たちに与えてくださり、主の御前に共に集い、またインターネットを通して主を共に賛美し礼拝できますことを心から感謝いたします。どうぞまた主の豊かな恵みと力を私たちのうちに与えてくださり、また私たちの弱さ、愚かさ、そしてまた肉体をも私たちは疲れ果て弱さを覚えますけれども、主は癒しまた強めてくださる、そのことを信じてまた主に期待するものとさせてくださるようにお願いします。また礼拝の後でも児童祝福式、また洗礼式が持たれますけれども、その上にも神様の栄光を表してくださり、また共に私たちが主を褒めたたえるものとしてくださるようにお願いいたします。また何よりも私たち自身の信仰を引き上げ強めてくださって、今困難の時代の中にありますけれども、それでもこのような私たちをも主が憐れんでくださり、また一人一人に恵み祝福を与えてくださることを信じて感謝するものとさせてくださるようにお願いいたします。どうぞ今からの御言葉をもご聖霊が私たちに解き明かしてくださり、また私たちもしっかりと神様の御言葉を心の内にいただき、どうぞまたこの世の旅路を神様と共に歩み進みゆくものとさせてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。11月に入りましたけれども、今日も雨が降って肌寒く感じる時であるわけです。もう秋を通り過ぎて何かもう冬に入ってきているような感じもありますけれども、しかし神様は私たちを守り、また祝福を与えてくださる、そのことをまたこの御言葉を通して私たちの心の中に与えていただきたいと思います。今日はこの神の宮ということで、この第一コリントの3章16節から23節を読んでいただきました。そして16節のところに、この自分が神の宮であるというような言葉が出てきています。 まあ、神の宮というならばそれは神殿を指しているんですけれども、なんとこの手紙を書いたパウロは、私たち一人一人が神の宮だっていうふうに言ってるわけなんです。非常に不思議な言葉だと思います。じゃあなぜ私たちが一人一人神の宮なのか。それは私たちのうちに神の御霊がこの住んでおられるっていうことを彼は強調しているわけなんです。まあ、今イスラエルに行っても神殿はありません。まあ、その代わりにイスラム教のモスクが立っているわけです。おそらくそこにこのユダヤ教の神殿が建てられたら第三次世界大戦が起こるであろうというふうに言われているぐらいに大変なことになっています。おそらくまあユダヤ人の経済力とかですね、力を持ってするならば物理的にそこに神殿を建てるということは決して不可能なことではないわけです。しかしそういうことをするともう本当にまあ世界の終末が早まってくるようなですね、大変な出来事になる。そして重要なことは、実はそのような形ある神殿を建てるというよりは、むしろ私たち自身がこの聖書の中に記されてある通りに自分が神の宮であるっていうその信仰、自覚を持つっていうことが非常に重要なことであるわけです。それはこの神様が自分のうちに住んでおられる、自分の心の中におられる、その信仰を私たちは継承する必要があるわけです。まあ、体の肉体の健康を保つということも大事なんですけれども、しかしもう一つはやはり心の健康、私たち自身の魂が安定して日々の生活の中でも喜び感謝するっていうのは大事なことではないかなと思います。もう今の現代はもうストレスの時代っていうふうに言われています。肉体が元気になって長寿社会になってきても、しかしいろんな不安とか恐れ、そういうものがあって、まあ、私たち自身の健康を害していくようなものが非常に多くあるんではないかと思います。心の持ち方必要で、もうこの生き方っていうのはこの変わってくると思うわけです。なんであんな事件が起こるのかと、どうしてこんな人が犯罪を起こすのかというようなことを私たちはニュースで聞くことがあります。もしその人の心の中に平安があるならば、そしてまた人を愛するっていう良心があったらですね、こんな事件なんて起こるはずはないし、人に危害を加えることもないと思われるようなことがあるわけです。まあ、私たちも肉体の健康とともに、また心も安らかである、健全であるってことは大事なことであると思います。そしてパウロは、彼はこの自分のうちに御霊が住んでおられるということを言っています。それは彼ほどさまざまな苦しみや試練にあった人は他にはないのではないかなと思います。まあ、彼はもともとはこのユダヤ人であり、そしてまたユダヤ教を奉じる人であって、もう律法をよりどころとし、そして彼はパリサイ人、もう非常に真面目な生活をしていたわけです。でもそのような生活をしていながら、自分自身には心の満足、喜びがなかった。しかし彼はクリスチャンを迫害する中に復活のキリストに出会うという体験をしたわけです。そしてそのことによって彼の生涯は大きく変わったわけです。むしろ逆に自分が迫害を受ける、しかしその迫害を受けても彼は不平を言ったりとか、心に不安を感じるとか、希望がないっていうことは一つも言ってないわけです。むしろ彼の心は喜びに満たされて、感謝にあふれ、そしてどんな境遇にあっても 自分は満ち足りてるということを証しすることができたわけです。まあ、実際に彼は鞭で叩かれて、ピリピっていうところでは牢屋に入れられる。そしてある時には石で撃たれてですね、死にそうになる。そしてまた最後にはローマに行く途中にも船で難船してもう島にたどり着くというような、もうあらゆる彼は困難を受けたわけです。ところが彼の心の中には、まあ、喜びと感謝がある。じゃあそれは彼が一生懸命努力して得られたものであるのかっていうと、全くそうではなかったということなんです。彼の心の中に証しているのは、私のうちにキリストが生きておられる。ガラテヤ書の2章の20節に出てくるんですけれども、彼の心境っていうのは、どんな境遇の中にあっても救い主イエス・キリストが私の心の中に生きておられる。それは自分を愛し自分のために命を捨ててくださった、そのキリストが死の中から蘇られて私のうちに今も生きておられる。言うなれば、それが彼の生きるっていう原動力になったということです。そしてそれは決してパウロだけにとどまらなかった。実はその約束っていうのは旧約聖書のヨエル書の2章のところに出てくるわけですけれども、もう終わりの時代に全ての人に神様は聖霊を注ぐと言われたわけなんです。そしてその約束は使徒の働きの2章を見るならば、聖霊が弟子たちに下って、彼らはなんと大胆にナザレのイエスが実は救い主である、そのことを語り、それを聞いた人たちはなんと心が刺されて、そして弟子たちの前に出てきて、自分が救われるためには何をしたらいいのでしょうかと求めてきたわけです。そして悔い改めてイエスを信じてバプテスマを受けなさい、そのことを信じた人たちがその日で3000人起こされた。驚くべきことが起こっているわけです。じゃあそれは弟子たちに力があったからできたのか、そうではないわけです。ご聖霊が望まれた時に彼らは力を受けて、もうキリストの証人となっていった。そしてそれは2000年来今日に至るまで続いてきているということです。あの弟子たちはもともとは弱かったわけです。いや、むしろ自分は他の人たちと違って最後までもうイエス様についていく、もうペテロをはじめみんな口々に言ったわけです。じゃあ彼らは自分の力でイエス様についていくことはできたんだろうか。できなかったわけです。もう最後にペテロも私は知らないと3度嘘をついて逃げていってしまった。それがもう弟子たちの姿だった。ところがそういう弟子たちがあのペンテコステの日に聖霊が下った時に、彼らは約束されていた通りに力を受けてキリストの証人となる。まあ中には疑っていた弟子もいたわけです。私は見ないと信じない。でもそういったトマスも、彼は次の週に復活のイエス様に出会って、我が主よ我が神よと彼はそう言った。そして伝説によるならば、彼は東の方に向かって伝道していき、ついにはインドまで行って、そしてたくさんの教会を建てて、まあ彼は殉教したというふうに言われているわけなんです。だから彼らの力の源泉はどこにあったのか。それは助け主聖霊にあったということになるわけなんです。彼ら自身が努力して修行して力を得たというのではなくて、聖霊が彼らに臨んだときに彼らは力を受けることができるようになった。そしてそのことはイエス様が天に帰られる前に弟子たちに約束をされたわけです。私は去っていくが、しかしもう一人の助け主を遣わす、それは聖霊である、そう言われました。 そして弟子たちに息を吹っかけて言われたのは、聖霊を受けよう、そう言われたわけなんです。しかしその時に彼らは聖霊を受けるということはなかった。ところがイエス様が天に帰られて、一生懸命もう彼らは祈り待ち望んでいた。その中に聖霊が下られて、彼らは力を受けて地の果てまでもうキリストの証人となることができた。ですから彼らは殉教を恐れない、さまざまな苦労苦しみ、それを全く厭わない。そしてついには迫害者パウロも復活のイエス・キリストに出会い、そして彼の心の中にもキリストが生きておられる、その信仰によって彼はさまざまな困難や苦しみに勝利していくことができたということです。だから今日私たちももう弟子たちほどの苦しみはまあ、あるという人は少ないかもしれません。でもいろんな困難とかですね、また自分は年老いてきている、また中には病気だという人もあると思います。しかし神様はそういう一人一人に恵みを与えてくださる。同じ御聖霊が働いて、そして困難を乗り越え勝利を与えてくださる、その約束を私たちは受け継いでいるわけです。そしてパウロはこのコリントの人たちに、あなた方はというふうにですね言ってるんです。コリントの教会には問題があった、もう分裂騒動が起こったっていうのは一章のところに出ているわけです。もう私はアポロにつくとかですね、パウロにとか、もう人を褒めて、そしてその人間が立派だ、もう神様は二の次になってしまった。そしてもう分裂が起こってくる。でもそのようなコリントの教会の人たちにパウロが言ったのは、この自分が神の宮であり神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですかと、彼ははっきり言ってるわけなんです。神の御霊、聖霊が宿っている。私たちがイエス・キリストを信じる、どうやって信仰に入ったんだろうか、まあ、さまざまなこの信仰の証を聞くわけですけれども、しかし私は一人として自分の力で天国に入ることができるようになったというクリスチャンの証は聞いたことはないです。もうほとんどは自分の罪が分かった。そしてその罪がイエス・キリストの十字架によって許されて神のことをさせていただいた。私たちは自分の力で天国に入るってことはできません。もうまさに神様の愛と憐れみなくして私たちは天の御国に入ることはできないわけです。そして私たちがこのイエス・キリストを自分の主と告白することはできる。それはまさに聖霊の助けなくして私たちはキリストを主と告白はできないわけです。まあ、私自身がそうであった。なんで聖書に出てくるこのイエス・キリストが神なのか全然理解できない。あんなこのイスラエルのベツレヘムで生まれてナザレで大工の子として育ったものが神であるはずなんて絶対ないと信じられなかったわけです。ところがそれを信じることができた。それはまさに聖霊の働きとしか言いようがないわけです。自分の頭で理解して分かったというのではなくて、もう本当に不思議っていうか、もうイエス・キリストをもう神として認めざるを得ない。それはもう神様が自分に与えてくださったものであると、受け止めているわけですけれども、そしてまた自分自身のこの体も神の宮である、自分の心の中に助け主聖霊、それは別の言葉で言うとうちにいますキリスト、栄光の望みということになるわけですけれども、キリストが自分の心の中に生き働いてくださり励ましを与えてくださっておられる。それは今日にも変わることはないわけです。 そしてまた私も励ましているのは何かというと、キリストが慰めてくださり、力を与えてくださって、私たちを愛し、そしてまたさまざまな困難の中から救い出してくださるということを、まあ、私は語っていますし、また一緒にお祈りをさせていただいているわけです。ですから私たちはもう自分が一体何者であるのかということを知ることは大切なことであると思います。それは18節を見ると、誰も自分を欺いてはいけませんという言葉が出てきます。自分を欺いてはならない。それは何かというと、まあ、ここでは知恵のあるものという言葉が出てくるわけです。知恵、知識、もう今の時代というのはこういうものを誇りにしているような時代ではないかなというふうにですね、思います。まあ、私もつい最近スマートフォンを変えました。でもう4年以上経っているので、バッテリーがだんだん悪くなってきているっていうことがあって、まあ家内もそれはもう変えた方がいいってですね、でまあ半分無理やり変えさせられたっていう感じもあったんですけれども、まあ新しいスマホをこう使ってびっくりしたんですが、まあ最新のものはその AI 機能がついていると。で驚いたことに、そのパソコンのあるソフトの、まあ小さなその修正をですね、どうしたらいいのかわからないと。だそれにもう音声でそのことを言ったら回答が出てきてですね、でもうそのソフトを修正することができたと、もう驚きました。そして私のこのメッセージもある方が音声その説教用紙をですね、音声に変換してくださって、しかもその男女が私の説教通りに会話をして、で結論も言ってる、で素晴らしいなってですね思いましたけども、私の息子はさすがにそれは YouTube に載せない方がいいって、まあ、YouTube には載せてないんですけれども、本当にこう驚くようなことがあるわけですけれども、しかしそういう人間の知恵もですね、実はパウロは虚しいもんだと言ってます。それを誇って何の自分に力があるのか、もう先ほど言ったように私たちは自分の力で天国に入れるとか、また神様を喜ばせるってことはできないものであるってことです。私たちは教会で蒼天祈祷会で箴言っていうところを学びましたけれども、その知識の始めは神を恐れることであるとですね、箴言にはあるわけなんです。そしてまた20節を見ると、この主は知恵のある者の思い測ることがいかに虚しいかを知っておられる。ソロモンという王様が言いました。彼らは最も知恵のある者として、もう芝の女王でさえもソロモンに意見を聞きに来ると。そして改めて彼の素晴らしさに驚いた。ところが彼が書いたであろうと言われている伝道の書を見るとですね、空の空、一切は空である。その当時彼はもう有数の金持ちであり、権力もありですね、そういう人だったんですけれども、もう一切は虚しい。しかし人間の本分は何か、それは神を恐れることである。彼はそう言ってるわけなんです。そしてそれは私たちも自分自身のことを考えてみたらどうなのか。21節のところに、誰も人間を誇ってはいけませんということをパウロは言っています。まあ、私たちの一つの弱さは何かというと、もう自分を誇る、別の言葉で言うならば傲慢になる、そういうことがあるんではないかと思います。しかし聖書では、神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを賜うという言葉があるわけなんです。で神様はどういう人を愛されるのか、能力のある、力のあるものを愛されるのか、実はそうではなくて、むしろ自分は何の力もない、もう神様に頼るしかもう生きていく術がない、だから 100% 神様に頼ってくる者に神様は恵みを与えてくださる。誰も人間を誇ってはいけませんと言って、まあ、22節のところを見るとパウロであれアポロであれケファであれ名前が出てくるんです。それは一章にも出てきました。これらの人たちは非常に立派な人たちで、そして確かに用いられてもう人々の先頭に立つ人たちであったんです。ところがコリントの人たちの心の思いは神様に向かなくなってしまった。人の立派さに心がいってしまってもう人を崇めるような教会に陥ってしまったということです。そして祝福を失い教会は分裂していく。でももう一度パウロは神の前にへり下って、そして自分が何者であるのか、そして大事なことはこの神の御霊聖霊がうちにおられるということを彼は語っています。その真理は私は今日も変わらない。本当に私たち一人一人の心の中に神の御霊ご聖霊もう一人の助け主ご聖霊が私たちをしてイエスは救い主私の主です告白させてくださり、その信仰に導いてくださる。そして私たちは人を誇るのではなくて実は神を崇め、そしてまた神様に感謝するということであるわけなんです。それはなぜかというと23節にあなた方はキリストのものという言葉が出てきます。なんとクリスチャンというのはキリストのものにされた、まあ、キリストに属する、いやキリストご自身が私たちをこの世のものから選び取って分けてくださりご自分のものとされた。実は17節のところに神の宮は聖なるものという言葉があります。実はこの聖なるものっていうのは分離するっていう意味があるわけなんです。そして分離してどうなるのか、神のものとなる。私たちはかつてはこの世に属するものだった。もうこの世の中に生きある意味もうこの世とともに滅びゆくものであったわけです。しかしそういう私たちが実は神のものとされた、キリストのもの。なぜかキリストは私たちの命を買い取ってくださった、代価を支払った。じゃあ命の代価は何か、それはキリストご自身の命をもって私たちをご自分のものとしてくださった、救ってくださったということです。おそらく私たちの中で一人として私は今まで悪いことしたことがないという人は一人もないと思います。もう聖書でははっきりと全ての人は罪を犯したので神の栄光を受けられなくなっている、はっきり出てるわけです。だからなぜ私たちはこの世にあっても、まあ、惨めな思いしたりとかですね、虚しさを感じていたのか、実は神様から離れていた、神様の愛が分からなかった。この手紙を書いたパウロ自身も彼はそうだったわけなんです。彼は律法を全うしたらその恵みに預かれるだろうと思ってたけれども全くできなかった。むしろ彼ははっきり言えばもう偽善者だった。外面上はですね素晴らしい人から見ていいことやってる、でも心の内情は全くそうではなかった。ですから彼の怒りの一つの表れっていうのはやっぱり人を迫害している、そういうことに表れていたんではないだろうかと思います。だから彼のかつての生き方っていうのは愛のない生き方であったわけです。ところがイエス・キリストに出会って、そして彼はキリストのものとなった。彼の価値観は全く変わったわけです。彼は愛に生きる、そういうものになった。そして彼は信じる信仰によって生きる、そしてそれだけではなくて希望を持つ、 そういうものになったわけです。もういつまでも残るのは信仰と希望と愛である。その中で大いなるものは愛だとですね、彼は第一コリントの13章で言っているわけですけれども、彼の生き方っていうのは愛するということが基準になったということです。それはおそらく私たちにも同じことが当てはまるんではないかなと思います。イエス・キリストによって罪が許された、それで私たちは愛ということが分かった。そして私たちがやはり気にかけるということは何かっていうと、果たして自分がその人を愛してるんだろうか、そのことが十分になされているのだろうかということをですね、心の中に示されることがあるんじゃないかなと思います。時にはクリスチャンとして両親が痛む、そういうこともあると思います。本当に自分が神様の前に喜ばれるものとして生活しているのかどうか、そういうことが示される。ですから最初は自分はもう救われてよかった、罪が許された、でもそれがもう日常的っていうか、もう習慣、もう慣れみたいになってしまってですね、当たり前のことになってしまって、むしろ自分が他の人を愛するっていうのが非常におろそかになっていくと。だからもう自分は足りないものだっていうですね、言うなればもう自分の両親が自分を苦しめるというようなことが出てくるのではないかと思います。でもそのところで働かれるのはもう一人の助け主、ご聖霊が働いてくださって、実はそういう自分自身がキリストのものにされたんだ、そしてキリストが全てであり委ねていくならば必ず祝福を与えてくださる、まあ、その祝福っていうのは22節の真ん中からそれ以降のことであると思いますけれども、命であれ死であれとあります。でピリピの手紙でパウロは、私にとって生きることはキリストであり死ぬことは益です、彼はそう言ってるんです。彼は死を恐れない、そして形はその手紙を牢獄の中で書いた、でも形はそれを生きることはキリストと言ってるんです。だからこの苦難にあっても自分はキリストと共にこの苦しみの中にある、そしてイエス様は自分のためにも耐えてくださった、そして最後には十字架にかかって全ての罪とがの代価を支払ってくださったんだ。ですから形は死を恐れるってことはない。その信仰を私たちにも与えられている、そのことを信じます。そしてまた現在のもの であれ未来のものであれ、全てはあなた方のもの。未来のものとは何か、それはもう天国のことではないかなと思います。今私たちは現実に信仰によって生きていますけれども、しかしやがては天の御国にですね、凱旋する。天国がどのような姿であるかということは私は全部分かりません。でも聖書を見るとこの私たちの体も実は栄光の姿に変えられるんだ。だからある一人の歌人はですね、毛虫はやり蝶と変えられる日を夢見ているっていうようなですね、もう句を読んだ人もあるわけですけれども、私たちは天国に行くならば不完全な体で復活するのではなくて栄光の姿に変えられると約束されているわけです。だからある方は洗礼を受ける前に、自分は障害があるけれども自分が天国に行っても障害者で永遠に生きるんですかと、そう言われたんです。でも私は、いや聖書に約束されているのは私たちはもう栄光の姿に変えられる、約束されている、だからそれはもう全く心配ない、もう完全な体となって私たちは天国で神様と共に永遠に生きることができますって言ったら、まあ、その方は本当に喜んで洗礼を受けられた。ですから私たちは神様が自分のこの姿をも、まあ、神の宮と 私たちの肉体、やがてこの肉体もですね、朽ち果てていくんですけれども、でも神様は私たちを栄光の姿に変えてくださる。そしてそのことは、あなた方はキリストのもの、まあ、キリストは復活し、今は天にあって神の右に座しておられるんですけれども、私たちに対する約束は何かっていうと、私たちはキリストと共に相続人となる、その約束があるわけなんです。相続人っていうのは遺産をもう受け継ぐ。もう遺産を受け継ぐときにはお金払ったりとかそんなこと一つもないです。もうその子供だからもうそのまま自動的に与えられるのがもう遺産です。だから共同の相続人、自分が神のことをせられた。そしてそれを自分もただそれによって与えていただくことができる。あなた方はキリストのもの、キリストは神のものです。そのように問題のあるコリントの教会の人たちにパウロは手紙を送った。そしてこの手紙をコリントの人たちは読んだということです。そしてそれによってコリントの教会は変わっていった。ですから私たちも実は神様の約束、その御言葉によって私たちは変えられることができる。私たちのうちに助け主、ご聖霊が生き働き、そしてまた私たちの心の中に神様の豊かな愛、その恵みを満たしてくださって、私たちもこのさまざまな困難、苦しみの中から喜びのある、もうパウロが生きたような生き方を私たちもなすことができるということになるわけです。私たちはそのことを信じて、また神様の大いなる祝福恵みに預かさせていただきたいと願います。それではお祈りします。天の父なる神様、パウロはあの問題のあるコリントの教会の人たちに、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですかと手紙に書きました。それは私たちにも当てはまります。私たちはイエス・キリストを主と呼ぶことができました。それは自分の力ではありません。まさに助け主ご聖霊が私たちのうちに働いてくださり、私たちもイエス様を私の主と呼ぶことができ、また今神様の慰めや励まし恵みに預かるものとされていることを感謝します。今のこの現在もそうですけれども、未来もすべてが私たちに与えられると約束があります。何よりも私たち自身がこの自分がキリストのものである、その信仰を持って一切を委ね、また神様の大いなる栄光に預かるものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。